今週も始まりましたビューティフルモーメント。富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうをコンセプトに、毎回多彩なゲストを招きしてお届けするボーダレスなトーク番組です。おはようございます。富山県射水市を世界に発信する会の代表、文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明です。そして翻訳家のイロナさんです。
おはようございます。
おはようございます。先週はね、滝田さんのヘチマ産業の話と、はい、ウェルカムさんの花井社長の話しながら、ヘチマでキャンディー作ったらどうかって、
はい、いい提案を
しておりましたけども、はい、キャンディーとか食べるんですか、そういうアイスとか。
たまには食べますね、やっぱり熱くなりますと。
あ、そうなんですか。すごく食に気を使っておられるじゃないですか。
そうですね、まあ、ほどほどに、
はい、ほどほどに。でも普段何食べてるんですか。
普段サラダとか
サラダとか、ええ、
安心弁当とか。
安心弁当
ありがとうございます。
安心弁当
とか食べてますね、
安心弁当ね。
ヘチマカレーまでですよ。ちょっと食べたいんですけどね、なんか夏になったら出てくるんですね、
はい、ヘチマが実がなったら、作りますので、
はい、社長自ら作ると
すごい、それは楽しみです、ヘチマの唐揚げがあるってなんか新聞に載っていましたけど。
あ、そうなんですか。
唐揚げってちょっと興味がありました。どんな食感なのかな、
いろんな揚げ方を試してますので。素揚げであったり、揚げたものをちょっとお浸しみたいにしたり、パン粉を巻いて、そのまんま、生のまま揚げてしまうと、断面がそのままヘチマと、そういったものも試作段階では作ってまして、
期待しております、本編の方でフリーダム花井社長のお話もねお聞きしたいと思いますので、岩田さんよろしくお願いします、
はい、この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人兼六法律事務所、ひばり行政商事法人、光パートナーズ株式会社、株式会社土地を、射水内科クリニコ、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたします。
はい、今週のゲストは先週からお忙しい中来ていただいております射水市旧大島町中野の有限会社ヘチマ産業の代表取締役滝田修生さん、そして射水市青井谷の安心弁当の有限会社ウェルカム花井博美社長、お二人に先週に引き続き来ていただいております。よろしくお願いいたします。今週も
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
滝田社長、ヘチマって射水市での特産品とするまでって、ヘチマって何みたいな雰囲気があったので、そこまでされるのっていろいろ大変だったんじゃないかと思うんですよね。そうですね、やっぱり、
はい、一番最初は、栽培面も全然分からずに、どういうふうに栽培していったらいいのかっていうところから始まるので、今はね、畑一面黒いマルチングで、ビニールで覆ってますけど、その当時やり始めは本当に普通に畝立ててそこにヘチマを植えてっただけなので、もう雑草だらけで、雑草なのかヘチマなのかわからないような畑がそこら中にあったというような感じになってましてですね、もう最初は本当に栽培が大変だったというところですね。でようやくその黒いマルチングっていうやり方があるっていうのが分かって、それをやり始めてから雑草対策はなんとかなってきましたね。
でそれを今度じゃあ日用品とか食品とかこう実用化していく時に、これ何にしようかみたいな感
じ、そうですね、たわしに使えるとかヘチマ水取れば化粧水に使えるというのは分かってたんですが、じゃあどういうふうに商品化すればいいのかっていうところはやっぱり最初のうちは分からずですね、いろんな人のアイデアをいただいたりとか意見いただいたりしながら一個ずつ製品を作っていったっていうところですね。
そうですか、でその時にこういうものを作りましたとかプレゼンしていく時って反応って最初のことやっぱ、みたいな
反応は、そうですね、から40年前くらいですけども、やり始めた当時はなんだヘチマかっていう程度の反応しかなかったですね。
そうです
か、うちでもあるよとかね、近くに作ってる人いるからそこはいつももらうよとか、なんかそんなような人が多かったような気がします。
それをこう ビジネス化していくっていうのってすごく大変なんじゃないかなと思う。
そうですね、まあ、いかに魅力ある商品を作っていくかっていうところで、例えば化粧水なんかはそのヘチマス以外何も使わないと、まあ、防腐剤も入れず香料も入れず添加物は一切なしの正真正銘の 100% ヘチマス水でいこうと、まあ、その当時そんな化粧水なんてなかったんですよ。大概化粧水って言ったらまあ防腐剤が入ってるとか香料入れてるとかっていうのはほとんどだったんですけども、それこそ安心安全で使えるものを作っていこうよっていうのがまあ最初当初からありましたね、
はい、そういう商品を作ったら扱ってもらえるようにいろんなところにこう働きかけをしなければいけないんですよね、
はい、そうですね、いろんな問屋さん回ったりとか、あとはまあその当時も物産展っていうのがあって、まあ、各デパートで、まあ、富山県の物産展とかですね、そういうのがありましたので、はい、まあ、名古屋とか東京へこちらから商品持って出向いて、
はい、
そこで1週間泊まり込みでデパートで販売したりとか、そういうことをまあ地道にやりながら少しずつお客さんをまあ増やしていったっていうようなところですね。
ああ、そうですか。いや、まずヘチマっていうもの自体がやっぱりなんかこうニッチなイメージじゃないですか。で、それをこうビジネスに転換していくっていうのは相当難しいと思って、で今世の中こう起業せようとかスタートアップやとか言ってる人たちとか結構いますんで、なんかいろんなお話ご参考になるんじゃないかなと思って。でも地道なことって一番大事ですよね。
そうですね、今でこそ SNS でねいろんな情報発信とかはやりやすいような時代ですけども、その通りなかなかそういうものもなくて、はい、新聞広告打つにしてもすごく経費がかかる、
そうですよね、
ね、そういう時代でしたので本当に地道に口コミと言われるやつですよね。で少しずつ広げていくっていうやり方しかちょっとなかったですね。
当時と比べて現在の方がやっぱりやりやすいというか、
そうですね、周知の仕方なんかは今の方はやりやすいと思いますね。
そうですか。やっぱりそれは数字的にも変わってくるんですかね。
そうですね、やっぱり知る人がたくさんいればいるほどその分やっぱり売上にもつながってくるとは思いますね、はい、一番最初の取っかかりをどこでどう、まあ、今はいろんな切り口があってね、それこそ SDGs 的なところの切り口もあれば、はい、食用っていう切り口もあればですね、
はい、
いろんな発信の仕方があるかなというふうには思います、
ね、はい、そうですね。平田さんはもともとそういうヘチマを商品として売るお仕事しようというのがあったわけではないんですよね。
いや、最初は全然違いますね。
お父さんがやってる、
もともとは、はい、創業は父親なんですけども、
はい、
はい、まあ、その父親が始めた頃はまだ学生だったので、あの大学は農業大学っていうところにいたの で、
そうなんですか。
農業関係は関係なんですけど、全然ヘチマとは違ってまして、私が勉強したのは醸造学科っていうところで、
お
う
お
う、お味噌作ったりお酒作ったりするような学科にいたんです、
はい、あ、そうなんですか、はい、
うちもともと麹をやってるんですよ、
あ、そうなんですか、
はい、
へ
え、父親がヘチマをやり始めたので、まあ、その当時やっぱり農業っていうと、まあ、富山県の場合はお米がほとんどだったんですよね、
はいはい、
でお米以外にヘチマっていうのをやり始めて、いや面白そうだなっていうので、はい、ちょっと自分もやってみようかなっていうので、
はい、ああ、そうですか、
一緒にやるようになりました。
へえ、大学行っておられた頃にもお父さんがそういうことをやっておられて、はい、やっぱりあ、これは面白いかもしれないという感じになってきたんですね。そもそも大学は関東の方の、
そうです、関東の大学ですね。
でそれまでは富山県内におられた、
ずっと高校卒業するまでは射水市で、
はい、おられたということで、はい、私の1年先輩でございまして、そして花井社長も1年先輩でございまして、私たちの昭和40年代前半生まれの者たちはテレビで仮面ライダーかウルトラマン見てそんなに勉強せえとかって言われるような感じも少なく、進学しなきゃいけないっていう、うん、そういうこともなく過ごしておりまして、うん、子供さんの頃、滝田さんとか何かこういうことをやりたいなとかありました？小学校の頃とか。
そうですね、漠然と外国に行きたいとか、
あ、
なんかそういうのはありましたけどね。
あ、そうなんですか、へえ。
外国に行ってね、なんか旅して、まあ、いろんなとこ見てくれたら面白いなとかいうな思いはありましたけどね。
もともとその大学もそういう農業系の方に行こうというのが高校生の頃からあったり、 したんですかね。
そうで、まあ、高校3年生の進路をどうするんだっていうところでちょっとまあ考える程度で、それまでは何も考えてなかったですね。
はい、
のどかなところで育ってるので
、で今こういうお仕事になられて、これ結構大変じゃんみたいな
まあそうですね、予想だにしなかった、それこそ予想だにしなかった仕事について、結構大変ですね。
ですよね。作るだけじゃなくて売らなきゃいけないじゃないですか。
そう
です、それ僕も同じですけど、そのこれを考えたからそれを周知してもらってお金を出してもらってっていうことを考えるともうめんどくさくなってそのいろいろ。
そうですね、うちの場合もスタッフがあんまりいないのでいろんなことをやらないといけないっていうのがありますね。
だからもうめんどくさいですよ
まあ確かにね、めんどくさいといえばめんどくさい、まあそれが仕事だといえば仕事だしってい
う、花井社長はもともとこのウェルカムさんの社長になる前って全然違う分野じゃないですか。
もう全然違う土木技術者といいますか。
はい、花井社長そのお仕事に疲れるっていうのは、今ウェルカムの前のお仕事土木関係とかってそういう大学行っておられて、
はい、
子供さんの頃から目標にして勉強しておられたんですか。
いやそうでもないですね、本当にあのカブトムシ捕まえたり魚釣ったり、
はいはい、
もうそんなことしかやってなくて何にも考えてませんでしたから、本当に将来そういう道に就こうと思ったのは本当に高校生の時に、あ、まあ、テレビで、
はい、
いやこのままでいったら地球の環境大変なことになるというようなちょっと番組見てて、あ、これはやっぱりそういう分野に関係するところを行った方がいいのかなと。
へ、
まあ、それで工業大学受験しまして、はい、またまた合格したのが土木工学科でしたので、土木の中でもやっぱり環境に関われるような分野がいいのかなということで、まあ、就職していったんですけど、
意識高い系みたいなですよね、まあ、すごいですよね、
うん、
なんかねそういったご縁があったんですね。
いやすごいですね。平社長とかもそういう社会的なことって当時もう高校生の頃とか考えたりとかされてたんですか。
いや私そこまでは考えてなかったと思いますね。まあ中学ほどハンドボールっていうスポーツをやってたんですけど、
はいはいはい、
まあそれで楽しくワイワイみんなとスポーツやってたぐらいでね、そんなに社会的にどうだとかね、地球環境がとかっていうところは全然考えてなかったですね。
あ、はい、そうですか。僕も全く論外ですけどもう全然あれですけどね。イロナさんとかはそういうなんか社会のこととかも考えたりとかしてた時期があるんですかね。
学生の時ですか。
うん、
いやそこまであんまり考えなかったですね。やっぱり目の前のことが精一杯ですよね、学生の時って。特に私は2つの大学に通ってましたので、同時にもうそれが精一杯っていう感じですかね。
あ、そうなんだ、はい、翻訳家さんって、はい、そのクオリティの方に特化できるというか集中できるというのはありますよね、はい、
そうですね。その集中して、うん、自分が
いかに売るかとか。
そうですね、
あんまり気を使わなくて、
はい、気を使わなくてもうマイペースでなんか自分の世界の中に入って
、はい、
その中に生きているっていう。
あ、でもそれはそれでなんかすごい面倒くさいこといっぱいあるんですか。
あ、そうですね、なんか現実に戻るとちょっとめんどくさい。
あ、逆、
はい、
うん、あそうですね、はあ、そう言われればそうですねあの今花井社長はねウェルカムの社長になられたんで、結局やっぱり物を売らなきゃいけないという世の中の好感度を、ね、集めなければいけないというお立場になってこられて、はい、めんどくせえですか。
ああ本当にあのそういう世界にもういきなり放り出されたようなところがありますので、
はい
はい、面倒というか結構ね気遅れすること多いですよね、そういう面でもね、うん、ただやっぱり面倒くさいことは大抵大事なことだと。
お
これ確か宮崎駿がどっかの番組かなんかで言ってたんですよ。
さすが
ものすごい面倒くさいそのシーンがあって、スタッフがものすごい大変なんですけども、面倒くさいことは大抵大事なことなんだと、
あ、
一人ごとのように言ってたのが、あ、そうなんだなと、
そうなんだ、
はい、ちょっと確かなことが私の記憶ですけども
確かにそうだと思います。面倒くさいことって大事なことではありますよね。
はい、
はい、僕あのアルバイトでプロレスやってたんですけど、プロレスって体を鍛えるんですが始まりで、体鍛えたらそのスキルを技術を覚えていって、技術を覚えると今度コミュニケーション能力が高くないとダメで、言語をいくつか喋れないとダメなんですよ。で英語が喋れないとダメで、スパニッシュが必要と、あとプロレスって業界用語があるんですよ。で日本用の業界用語と、うん、海外用業界用っていうのがあってこれも覚えないと会話がわからないんですよ、うん、あのコミュニケーションが取れなくて、
うん、
でそれを覚えますよね。で覚えて、じゃあ選手がまあ大体ちょっと完成したら、今度はその選手を売らなきゃいけないんで、自分を売らなきゃいけないんで、マネジメントしてこうビジネスにしていくっていう作業をして、うん、でチケットを売らなきゃいけないと、でチケット売れるようにってするのに、いろいろこうニュースを作るようなことをしたりとか、
うんう
ん、でそれが試合の前に作って、試合がそういうなんかあって、試合終わった後も次のことにつながるようにと、ですごい面倒くさいんですよ、うん、これ僕本当に病気になるぐらい、まあ一回嫌で嫌で、
うん、
試合時代とかは全然嫌じゃないんですよ、体を動かすのって、
うん、
あの楽しいですけど、その前後がもう嫌で嫌で、なんかそういう嫌な思いがあって、うん、そのマネジメントしていくものを作って売らなきゃいけないっていうのに、こう過剰に面倒くさい感が僕がありますね、
うんうん、まあ、なんかよく気持ちわかります。
あ、本当ですか。あ、なんかもうこれどうにかなんないのかなと思って、でもそのクオリティっていうものを考えると、例えば竹田さんのヘチマ産業さんとかって、どっかにマネジメントを投げてしまえば特化できて集中できて、商品開発とか商品のもともと深掘りとかできるのかなとか考えたりされることもあります、
うん、まあ、そうですね、まあ、どっか広告会社とかね、うん、そういったところに、まあ、商品の企画とかですね、販売の仕方とか考えてくれとか丸投げしたら下になるとは思うんですけど、はい、まあ、その分経費がかかってくると、
あ、
その経費分をどう考えるかにはなるとは思いますね、
うん、
こっちのコンセプトとか全部広告会社に伝えて、はい、その通りやってくれっていうふうなことはできるとは思いますけども、
うん、
だとあとその経費をどう捻出するかだけを考えれば、まあそれはそれでいけるのかなっていう気はしますね。だけどそれだとやっぱりあんまり面白くないんじゃないかな、逆に、
はい、はいはい、
自分らすることなくなってしまって、まあ栽培とかそっちに特化すればいいのかもしれないんですけども、それだけだとやっぱり面白くないような気はしますね。自分が作ったものを自分が加工して製品作って、それをお客さんに届けて、お客さんの喜んでいただける顔を見るっていうのはこれで一つのものなのかなと思ったりもしてるので、
まさに6次産業といいますか、1次2次、はい、3次全部こう含めて、 それをもう総合的にというか、
うん、
合わせて、しかも楽しみながらやっていらっしゃるという、
うん、楽しみか苦しみか分かりませんそうですね、はい、
あ、でも確かに現場の声とかお客さんの声ダイレクトに聞かないとマーケティングが分からないとかは確かにあるんですよね、
うん、
で分からないんですけど、自分の知恵よりはるかに素晴らしい知恵の方がおられたりして、
うん、
あの、まあ、そういう方々のお話とかお聞きできればいいなと思うんですよね。だからそれ投げると経費もかかるし、なんだかあんま面白くないかもしれないと、僕もなんとなくそのお話分かるので、それを横のつながりとかで解決していけるとか、アイデアを持つっていうののつながりって必要なんじゃないですかね。
そうですね、だから飯水市内でやっぱりそういう広告宣伝が得意な人も多分いると思うんですよね、うん、だそういう横のつながりがそれこそ飯水市内でうまくできれば、その飯水の特産品いろんなものはありますけれども、
はい、
それを一つの飯水市の、まあ、パッケージじゃないですけど、そういったものにしてお客さんに届けるっていうやり方が多分ある とは思うんですよね。
ですよね。だからそれは食品だけじゃなくて、その日用品もそうですけども、工芸品とかもそうですもんね。皆さんその業界でいろいろ悩んでおられると思うんですよね。でこのめんどくさいことを何か取り除く方法がないだろうかと、うん、でもさ、じゃあコンサルに投げるとなんか思ったものと全然違うことになってお金だけ高いとか、うん、なってくる可能性が高いじゃないですか、うん、そうするとやっぱりなんか横のつながりと、あと先輩たちのご意見とかあって、うん、縦横をつながってってこう円滑に組織というものがあると良いかなと思ったりしますよね、うん、あまりこう損得感情でお付き合いなければいいなと思うんですよね、うん、なんかこれやったからこれ返してくれよとか、得か損かみたいなつながりをやるとあーが良くないものにね、うん、で疲れるじゃないですか、精神的に感情っていうのが、うん、なんか人間性がこう信頼できるというか、うん、信頼される側と信頼する側のその気持ちのゆとり、大きさみたいなのがもっともっとあって、で許容し合うって、あこれ面白いよねとかっていうお話でこうつながっていったらいいんじゃないかなと思ったり、そもそも人をこうなんか寝踏みする感が嫌で、でその人を寝踏みする他にその人を見るとき減点方式で見る人がいるじゃないですか。あの人はこういうとこが悪い、ああだこうだとか、で、まあ、学校の先生にもいますし親御さんにもいますけど、ここがダメ、ここがダメとか、でも加点方式で見るとすごいポジティブになるじゃないですか、物事って。だからそういう減点してマウント取るみたいな人が減ればいいなと思うんですよね、うん、だからそういう物事の考え方、心のありようみたいなものがもっとこう進歩しないと、なんか良い文化だったり、こういう地場産業だったり地域特産品だったりっていうものの発展っていうものの根本ってこうちょっと変わらないかなと思ったりするんですよね。
お互いの良いところをやっぱり持ち合って、うん、得意分野を持ち合って、それで新しいものを作り出して、それを他につなげていく、伝えていくっていうやり方ですよね。
はい、はい、そうですね。なんかそう、やっぱそういう風になっていくべきかなと思うんですけども、うん、花井社長いかがでしょうか。
はい、そうですね。そういうこうなんかつながりって大事だなと、自分もそうありたいなと思います。
はい、そうですよね。はい、それでは最後になりますけども、ヘチマ産業さん、これからの何かビジョンとか、そしてこういう商品があります、ぜひ PR タイムとしてお使いくださいませ。
ありがとうございます、
はい。
まあ、40年以上無農薬栽培にこだわって、いろんな栽培からそして加工販売まで一貫してやっておりますけれども、まあ、これからもお客さんに喜んでいただける商品をどんどん作っていきたいなというふうに思っております。
はい、はい、商品の方もいろいろなバリエーションがあって、
そうですね、はい、まあ、一番特徴は、まあ、100% のヘチマ化粧水というのは一番のうちの特徴ある商品になっております。まあ、その他に変わったところでヘチマの種から油を取って、その油を使ったクリームとかもありますしね、
あ、はいはい、
まあ、他に石鹸もありますし、
はい、
化粧水、石鹸、クリームっていうのは、まあ、美容関係になります。あと日用品的には普通にお風呂で使う体洗うたわしとか、
はい、
あと食器洗い用のたわしとかですね、あとは靴の中に敷くインソールもありますし、
はい、
要するにヘチマの繊維は通気性もいいし吸水性がいいので足の蒸れを防いでくれるっていうので、はい、そういう中敷きもあったり、まあ、そういったいろいろ特性を生かした商品作りっていうのをやって出ます。
はい
はい、
こちらの方はホームページでも購入できますし、
そうですね、ホームページでも、はい、販売してます。直接ヘチマさんに来られても購入できます。
県内でも売ってる
店舗、県内でも、そうですね、何箇所かお店にも出してます。
はい、ぜひね、こちらの方またお買い求めいただきたいと思います、
うん、
はい。そしてウェルカム社長、花井社長、
はい、
これからこういう風にしてウェルカムをこう発展させたいなというご希望とかございました。
まあ、あの発展ということを目的とするよりも、
うんうん、
まあ、食を通じてみんなに幸せになってもらう、
あの
多くの人を喜ばせたものが、まあ、発展するという家康の言葉もありますけども、うん、やっぱり食っていうのは体に入るもんですから、
はい、
やっぱり皆さんにこの安心して美味しく食べてもらえるものを 通じて、うん、
はい、
笑顔と幸せですね、届ける、はい、これがあの社税といいますか、はい、その会社の経営の理念でもありますので、
はい、
またそういった安心安全ということを同じ理念としている、共有しているこの地元のですね、
はい、
特にヘチマ産業さんもそうですし、
はい、
まあ、他にもやっぱりそういう志でやってみる方いらっしゃいますので、
はい、
そういった方と手を取り合って共にこう発展していければなと、はい、思っております。
はい、なんかこう素晴らしい締めになりましたね、うん、
はい、
はい、というわけで番組のお時間迫ってまいりました。最後は今週の名言で締めくくりたいと思います。
はい、ちょっとどれに紹介しようかなと思っていましたけれども、
はい、
最後の締めに合わせてイソップからのメッセージを紹介したいと思います。
は
い、親切な行いはたとえそれがどんな些細なことであったとしても無駄にはなりませんという言葉ですね。はい、まあ、その花井社長や滝田社長の親切な行いその喜ばせたい、幸せになってもらいたいという親切な行いが無駄になりませんよというメッセージかなと思います。ね、
そうですね、滝田社長も花井社長もあの純粋なお方で、番組でいろんなことを学ばさせていただいたので、今度の私もそうだなと、名言を今週も学びました。ありがとうございます。それでは来週もビューティフルモーメントをお聞きください。一般社団法人富山県射水市を世界に発信する会では、個人法人を問わず協賛メンバーを募集しております。協賛メンバーの方々には発信する会発行の冊子、大戦の進呈とこの番組のゲスト出演をお願いしております。協賛メンバー加入方法など詳しくは富山県射水市を世界に発信する会公式ホームページ、 Twitter、Instagram、Facebook をご覧ください。またこの番組へのご感想ご意見を発信する会公式ホームページから FM タイムのホームページにお寄せください。お名前ご住所を記載していただきました方々には特製絵はがきをお送りさせていただきます。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人フェノーク法律事務所、ひばり行政証紙法人光パートナーズ株式会社、株式会社土地を水内科クリニコ、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたしました。
はい、2週にわたりお忙しい中ご出演していただきました、射水市旧御所町中野の有限会社ヘチマ産業代表取締役滝田修生さん、そして射水市青井谷安心弁当の有限会社ウェルカム花井博臣社長ございました。お二人ともありがとうございました。またぜひご出演お願いいたします。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ビューティフルモーメント、また来週もお聞きください。お相手は矢郷義明
とイローナでした。
また来週。
また来週。